こんばんは。
こんばんは。
最近ですね、アニバーサリーイヤーが続いておりまして、
はい。
11月27日にはですね、
うん、
ドラクエ8、
はい。
の発売日がありまして、
うん。
あれは18年前ですよ。
はい。
で、今週は、12月7日に、ドラゴンクエスト6。
うん。
これが23年前ですよ。
はい。
あっちゅうますね。
23年前か。
恐ろしいですわ。で、まあ、この、誕生日の間にですね。
はい。
まあ、うちの嫁のですね、アニバーサリーもありまして。
おめでとうございます。は
い。で、まあ、僕の方もですね、まあ、感謝の気持ちを込めてですね。
うん。
ジョリーパスタでディナーをしまして。
うん、いいじゃないですか。
はい。で、ケーキも買って帰りました。
はい。
はい。で、ここでね、終わりと思いきやですね。
うん。
僕はサプライズを用意しておったんですよ。
はい。
なんとですね。
うん。
プレステ4をプレゼントしました。
神さんに。
はい。
はい。
まあ、欲しい欲しいをちょっとアピールはしておったんですよ。
はい。
で、我が家のルールでは、
はい。
ハードは自分のものは自分のものなんですよ。共有はしないというルールなんで。
はいはいはい、はい。
で、これもまあ、嫁で自分の専用のプレステ4がゲットしまして、
はい。
でもちろん喜んでくれたんですけども、
はい。
これで実況ができるって言いやがったんですよ。ええって思ってる。そっちやったん思って、
はい。
びっくりしまして、興味あるんって思ったんですけど、
うん。
確かにですね、あの人ちょっと動画、ゲームの実況動画ばっか見よるんですよ。
はい。
だからやっぱりちょっと興味があるんでしょうね。
長年ご主人は、こうやってポッドキャストという配信に携わってきたのに、
はい、そうです。まあ確かにですね、あの方はゲームしながらよく喋るんですよ、まあ一人ごとですね。当たったら痛いとか、ああ危ない危ないとかですね。僕はどっちかというと無言なんですよ。
はあ。
だからまあそういうの向いとるんかもしれないんですけどね。
なるほどな。率直にっすよ、ね。
はいはい。
期待しますわ。
まあですね、まあ、本田翼さんもですね、始めたということで、
うん。
便乗してですね、あげるような形になればいいかなと思っておるんです。
どうします？はいはい、ピッチカートさんって、ほら、こうやって、ドアラジに私もお誘いしてですね、はるかもう3年近く前ですね。
そうですね、はい。
で、まあ、この、ここで味を占めたがゆえにですね。いやさがの方では、
はい、
まあやっぱり、もう、替えの効かないサブパーソナリティじゃないですか。
いい。
でね、はい、やっぱり、その上で、他番組に今度、出かけていけばですね、
はい、
ピッチカート風味というのをこう、もう、十二分に醸し出す、もう半分乗っ取りに近いようなね、雰囲気を醸し出してね、やっぱり人気を集めるわけですよ。ピッチカートミルクという人間がね。
ああ、ありがとうございます。
でも、どうします？
はい。
奥様がそれ以上の力を発揮してしまったってことですよ。
まあ、でもやっぱり女性は喋るの上手いっていうか、好きですからね。
ええ、ね。ですよね。で、まあ、ほら、やっぱりこれまた思い返すにね、ピッチカートさんも私もですね、やっぱ会を重ねるごとにこうやって上手くなるじゃないですか。
はいはいはい。
反省も活かしですね。
はい。
ああ、そういうのがやっぱ生きてくると思うので。
うん。
ちょっとね、期待しましょうね。
そうですね。まあそういう形になればですね。
うん。
ちょっとまあ発表もさせてもらいますし、温かい目で見てみたい。まあほんまにするかどうかちょっと微妙なところですけど。まあ、背中を押してあげようかなとは思うんですけどね。
かなり上から目線ですね。奥さん。
まあでも、やっぱり好きなゲームのジャンルがちょっと違うもんで。
ああ、
どっちかというと、まあ人殺したり、ああいうの方が好きな方なんで。
いや、PS4 で何がしたいからっていう話があったんですか、やっぱ、これ。
結構、スチームのゲームをですね、しておって、ちょっと名前忘れたんですけども、うん、やっぱ海外のゲームなんですよ。
うん。
で、それがやっぱりプレス4でもあるみたいで、
うん。
で、それをやりたいなって言ってたんで。
おー、なるほど。うん、
まあ、その辺がやっぱりちょっと、だいぶ僕とジャンルが違うもんでですね。まあ、その辺もちょっと面白いかなと思って。
はい。
はい。まあ、今後期待ということで、はい、まあ、本田翼かうちの読みかということになるような形でですね、ぶっていくように期待はしておりますんで。 今後ともよろしくお願いします。
はい。
はい。それでいってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドバチャッカレディオ第209回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてピッチカートさんこんばんは。
はいこんばんは。
はい。今日ね。
はいはい。
何喋るべという話なんですけど。
はい。
ちょっとね、ドラクエ、ネタ。
はいはいはい。
あれこれということで、ちょっと、お互いにこう喋りたいことがあるということもあって。
はいはい。
この、ちょっと、まあ、要は、ピチカトさんと俺のコンビのですね、まあ、恒例の小ネタ会なんですけど。
はいはい。
今日ちょっとね、ドラゴンクエストにこう絞って喋ってみようかなということで。
なるほどですね。
うん。その辺、ちょっと、ね。やっぱドラクエの番組ですから。
そう
ですね。うん。ということで。
僕の最新のストーリーになってきますと、ちょっと僕も追いついてないところがありますんで、この辺、この方が助かったなって
思いますんで。だからインダイレクトにやった、最近登場したいです。
はい。
はい。ので、ちょっとね、おしゃべりしたいと思いますので、はい、最後までお付き合いください。
はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。どれ何から行きましょうね。ピチカトさんから行きますか。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
最近ですね、まあ、ドラクエ10、ポチポチはやっておるんですけども、
うん、
前もちょっと話したんですけど、
うん、
声優さんついたらどんなんなんかなっていう、この淡い希望がありまして、
はい。
まあ、ケンタロスちょっと苦手な部分かもしれないんですけど、
まあ、キャピキャピの女の子あんまり好きじゃないので
。で、一応、このキャラに、この人が当たったらいいなって思いながら僕ちょっとやったりしてるんですよ、想像しながら。
なるほど。
それをですね、僕何やかこうメモしながら当てていきょったんですよ。
うん。
そうしますと、ゲーム内で結構こう脳内再生されるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
はい。で、ちょっとそれを紹介しようかと思いまして、で、今実際に、ライバルズとかで当たっとる、
うん。
キャラクターの声なんですけど、
はい。
まあ、これ有名なアンルシア、
うん。
アイミサオリさん、
うん。
ヒューザー、織田信長さん、
うん。
で、マイユ、遠藤彩さん、
うん。
エステラ、伊藤静香さん、
うん。
ネルゲル、
うん。
近藤隆さん、
うん。
ここまで決まっておったんですけども、
うん。
ここ最近また一キャラ増えたんですよ。
そうなんですよね。
クローズ。
うん。
福山潤さんなんですね。
そうですよ。
ええ。
あれですよ。ま、メタルギアの秋葉ですわ。
で、イコール、まあ、あのキャラもなると思うんですけど、
うん。
実際僕ですね、このクローズは、福山さんやないかなって、ほんまこれ想像しとったんですよ。
ほう。
だからびっくりしたんですよ。
うん。
ええ。そういう経験があるんで、
うん、
ちょっと僕のですね、他のキャラも聞いてほしいんですよね。
うん、あれですよ、メタルギアの話もなんで、いいセンサーですよ。
ありがとうございます。で、この傾向を見ますと、
うん、
やっぱりドラクエなんで、
うん、
やっぱりそれぞれ、程よい、やっぱメジャー感やっぱあると思うんですよ。声優さんのメジャーの名前がですね。
うんうんうん、
ね、もちろん、その、さっき言ったキャピキャピみたいな、うん、その最近の子っていう言い方あれですけども、ああいうのはちょっと使わない方向かなと思うんですよね。
うん。そうなんですね。
そういった部分ね、ちょっと僕の想像を言わさせてもらうんですけども。
はい。
誰か行こうかな。アバ。
アバ様？
はい。
うん。
これおばあ様携帯と、ちょっと子供携帯あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの両サイドできるという形であれば。
うん。
千田さんご存知かな、結城葵さん。
うん。
この方は結構器用なんですよ。
結城葵さんは、今あれですよ、逆転裁判見てるんですけど、アニメ。
ああ、そうなんですか。はいはい。
あの、綾里迷い役ですよね。
あ、結構いい役を。
うん。
で、その、可愛い女性から、うん、あの、まどかマギカのマギカ役で、まあ、ヒットしたんですけど、うん、ああいう可愛い役から、結構ですね、癖のあるキャラであるとか、結構その、おばあさん系も得意なんですよ。
あの、私も実は、結城葵さんって、
ね、
あの、この、若手の声優さんの中では、
はい、
名前もやっと覚えたのと、
はいはい、
その、やっぱり、はっきり言ってしまいますけど、実力が伴わないとと思ってるんですよ。
はいはいはい、
声優さんっていうのは。
まあそうですよね。
だから、大変申し訳ない。あの、聞いてる方で、某アイドル系のものをお好きな方もいらっしゃるかと思いますが、
そう、はいはい。
あれは、あ、なんか、なんとなしにそのキャラクターと声優っていうのをこう、両立をさせながら、やってるんですが、どうしてもキャラ立ちの方が出てしまって、
まあ
しゃあないね、声優の実力が見えないなっていうのも本音なところがあるんですよ。まあ、うん、大変あの、よく見てもいないのにお前が語るなって言うかもしれないですけど。
うん、まあ、よかったです。そう言っていただいて、僕もそれ言いたかったんで。
で、結城葵さんって、
はい、
確かに実は最近よく 見るんです、名前が。
うんうんうん。
その時に、キャラクターが全然違う声をするんですよ。
そうなんですよ。ほんま上手だ、上手というかですね、いろんな役をされるんですよ。うん、
だから私の、うん、その、あの、正直言うとベテランの男性声優しか知らないぐらいなんですよ。正直言うと。
はいはいはい。
その中で、名前が、上、とても上から目線ですけど、俺が名前を覚えた女性声優っていうのは、よほど多分目立つんですよ。お前、どの見る目なって言われるかもしれないですけどね。
でも、すごいちょっとでも嬉しいですね。僕、結構ユーキャラが好きなんですけども、
うん、
ケンダーさんに認知されてるという部分で、
うん、
僕も何者やっていうところなんですけど、なんか自分のことに嬉しいですね。
うん、そうっすか。ああ。
っていう感じで、やっぱり上手なんで、
うん、
その、この二キャラ、まあうん時代が違うキャラをそれぞれ扱えるんじゃないかなと思っています。
ほうほうほうほうほ
う。
う
ん。
うん。面白いですね。
はい。で、はい、エルジュ
、うん、あの子供、まあね、子供のあれですよね。
そうです、はい、はい。
あの、あれですよね。箱舟ですよね。
そうです、
はい、はい、はい。
の先代のですね、男の子なんですけど。
うん、
これです、僕ですね、パクロミさんかなって思うんですけどね。
はあ、いいっすね。
でしょでしょ、はあ、なんかちょっとこう、ツンツンしたとことか、
うん、
男の子なんですけども、ちょっとまあ、ああいう声うまいんで、パクロミさんちょうどいいかなと思うんですね。
ああ、いいかもしれないですね。
いいところ、これ真面目に僕言っとるでしょ。
ああ。
で、次がですね、ザンクローネ。
ザンクローネ、うん、
はい。これですね、野沢雅子さんかなと思うんですけど。
いや、それはちょっと異論があるな。
ありますか。
キャラクターと、あの髪型と、もちろん鳥山明キャラクターでありますし、
ちょっとそこに引っ張られておりますけど、
アクティブな動きとかも、確かに、はい、動くに似てるかもしれないんで、確かにそれは合ってるかもしれないけど、
まあ、これ異論あり。
異論あり。
あとですね、リゾレッ、リゼロッタと、
リゼロッタ、うん。
リコリア。
ルコリアね。うん。
はい。これはですね、まあ、同一人物で、豊崎亜希さん。
はははは。
あ、ご存知ですか？
名前とは、名前は知ってますし、
はい。
あと、なんだっけ？ファイナルファンタジーかなんかの、あれです。準主役のキャラクターですね。
ファイナルファンタジー？
10か。
あ、違いますね。
違った。
はい。
あ、違う。
うん。
違うな。
有名どころだと、軽音のですね、主人公の声なんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょっとほんわかしとる声なんですけど、
うん、
ここ最近ちょっと別ゲームで、
うん、
ちょうど双子の女の子のキャラを、演じられておってですね、
うん、
これがまあ上手だったんですよ、この双子の使い分けが。
うん。
うん、ちょっと個性違う部分をうまいことこうですね、使い分けて、
うん、
ほんと二人で話すような形でやっておったんで、
うん、
これのキャラはやっぱり豊崎さんかなと思いましたね。
ほー、なるほど、なるほど。
次ましが、ゼルドラド。
ゼルドラド、うん。
はい。これもちょっと引っ張られてる感はあるんですけども。
うん。
若本のりおさん。
あ、これは、あの、まあ、あの、色は認めない。
よかった、
うん、いいんじゃない？
なんかこう、想像できるでしょ。
うん。ただの、まあ、ただのあれですからね。あの、あれだ筋肉バカでしょ、こいつ。
はい。
ああ、いいんじゃないですか。
喋り方もあっち系の喋り方もですね。
ちょっと巻き舌でためを作って。
そうです、そうです、そうです。うん、もう、こういう、簡単に想像できそうな感じなんで。うん、
いいですか。
あと、リーネ。
リーネ、うん。
これは、ひかさようこさん。
うん。これはわかんねえな。
ああ、これもですね、ちょっと高めな、高貴な声ですかね。どっちかというと。これ、ちょっと僕も好きな声優さんなんですけど、
うん、
こういう、この喋り方とリーネがちょっと合うなと思いまして。
やっぱり、あの、ツンツンって感じでしょ？
そうです、
リーネだったら。
そうです、そうです。
なるほどね。
で、ケンタさん分かるところで言うと、セラフィー。
セラフィー。
竹立彩菜さん。
うん、
これもちょっと合うかなと思うんですね。
なるほど。
一応わかります？竹立さんは。
もちろん名前は知ってますし。
うん。
あれ、ドラゴンクエストヒーローズの方でも。
そうです、そうです。
竹立さんってなんだっけ？ね、ビアンカかフローラかどっちかですよね。
違う。いや、違います、違います。エイトの、マリベルじゃなくて、エイトの魔法使いですよ。
ゼシカ？
あ、ゼシカ、ゼシカ。
ああ、へえ、うん。
ああいう感じですね。
なるほど。
次でいきます。ルシェンダ。
うん。
これ僕ずっと自信ありますよ。
うん。
カイダユウコさん。
あ、この人は知らないな。名前は聞いたことあるけど、どんな声してるか知らねえな。
結構大人びた声なんですよ。しっかりした強めな感じでですね。
うん。
ララクロフトのララとか勝利の声なんですよ。
うんうんうんうん。
あとガンダムのあれですわ。ユニコーンにも出てましたね。名前が何だったかちょっと思い出せないであれですけど。続きましたね。グランマーズ。
グランマーズ？
はい。
はい。ばあさんですね。
はい。
はい。
これはすいません。名前わかんないんですけど、占いババの声が合うかなと思
いや、それはそのままやないですか。
そのまま。まあ、彼、人しかいないかなと思いまして。で、ラグアス。
うん。
まあ、釘宮理恵さん。
釘宮ですね。
はい。
はいはい。
これがぴったりかなと思いまして。これ、次はパクレ警部。
そう。旬じゃないですか、パクレ警部。
これがですね、ちょっとまあ、もうお亡くなりになってる方なんですけども、ナヤゴロさん。
逮捕だ言うて。
はい。
ただ、警部だけに引っ張られ
てちょっと、これもそっちに乗ってしまったんですけど。
なるほどね。
あと3つ、ちょっとありますんで。
うん。
グレイツェル。
グレイツェル。
はい。
これも自信ありますね。これ今、実はね、今喋りながら、いいですか？喋りながら、俺も今予想しました。
あ、俺。多分当たってると思います。
マジですか？はい。
沢城みゆきさんです。
残念でした。
あら！誰ですか？
それなら俺が合ってるわ。
はい。
田中敦子。
ああ、なるほど。
なんでかっていうと、ベヨネッタだからなんですよ。
あ、そっか。
うん、
いや、僕、田中敦子さん、ルシェンダで悩んだんですよ。
ほうほうほうほうほう。
はい。あ、そっか、グレイテルだったら、そうか、そうか。
ほら、これは俺の勝ちだな。
そうですね。な、沢内郎さんはどこでも聞きますから。
そう。まさに、実は、最初のね、ゆうきあおいさんと、同じように、やっぱ沢城さんっていうのがやっぱ若手、もう正直大変申し訳ないですけど、沢城さんが若手というのはおかしなレベルになってきたんで、あれですけど、うん、沢城さんの実力っていうのはもう完全に本物ですから、あの人は。
ですね。
うん。うん。
で、あとさ、トーマ。
うん。
宮野守さん。
あ、いいんじゃないですか？
ですね。
うん。
で、最後。
うん。
やっぱこれ最近です。メレアーデ。
メレアーデ、うん。
水木奈々さん。どうですか？
悪くないかもしれない。
なかなかでも、今のところこんだけなんですけど。
ですね。まあ、半分以上わかるし、つまりそれぐらい実力者揃えてるなっていうのは、私は、ピチさんのその、人選の方は。
はい。
なんとなく、おおむね理解しましたわ。
で、しかも、ちょっと想像できるでしょ？
うん。
で、これをちょっと頭入れながらゲームやられたら、ちょっと脳内再生しますから。
なるほどね。
こんな感じでですね、ちょっと、これキャラめちゃめちゃ多いじゃないですか。
うん。
だからですね、もう、全部こう言っていきたいんですけど、うん、今回一部なんですけど、
うん、
こうつけていったらちょっと面白いんで、
うん、
まあ、健太さんの意見もちょっと聞きましたし、
うん、
田中敦子さんを聞いて、わっと思ったんで、僕も。うん、まあ、他に、いや、違う、これがいいんじゃないかとかですね、
うん、
このキャラはこれがいいんじゃないかっていうのがありましたら、ちょっとみんなさんの聞いてみたいですね。
なるほどね。
はい。
やばい。
そんな感じで、うん、ちょっと前まで声にちょっと、ドラクエに声は反対だった僕がですね、コロッと変わった部分なんですけど。
ね、はい。本当に、でも、うん、ライバルズ、
はいはい、
なんかでこう採用されてる部分っていうのが大きいですし、
うん、
ちょっと後ほどもその話も私にもう喋りたい部分があったので、
はいはいはい、
なんですけど、うん、これはね、なかなか面白い話。
そうなん、次どのキャラが来るんだろう、どの声が来るんだって逆に楽しみになってきたんですよ。
うん、なるほどね。
と、うんうん、いうところの1本目でございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
で、私から。
はい。
もう今の続き、流れていきますわ。
はいはいはい。
ドラゴンクエスト系ゲーム。
ええ。
うん。まあ、夜、本シリーズ。の、いわゆるナンバリングタイトルですよね。
は
い、
ええ。
それ以外のタイトルっていう、そのドラゴンクエストっていうものの話をちょっとしてみたい。
派生系ですかね。
そうそうそう。
はいはいはい。うん、
で、まあ、まさに今実はお話しされた、声優さんが当てられたっていう意味も含めて、はい、これまあ、先に、後から話するのもおかしな話なんで、先に言っちゃいますが、
ええ、
スイッチ版ドラゴンクエスト入れます。
はいはいはい。ああ、はい。
まあ、本当にね、いつやねんって話なんですよ。
うん。
もうね、正直言うと年内に何らかのこの声が聞こえてきておかしくないなと思ってたんで。
うん。
もうね、せめて年明けには何らかのアナウンスが欲しいなと。いうとこです、
うん。もう結構発表されて、あれ夏でしたっけ？
うん。
なんかタイトルロゴとあれは出ましたよね。
そうですね。で、うん、こんな感じでいきますよっていうことは発表されたわけなんですけど、
うん、
それでは音沙汰もないし、
うん、
開発順調なことだけはちょっとお知らせいただきたいなというのがですわ。
そうですね。まあ、恋ももう間違いないでしょうし。
うん。で、まあ、うん、例えば、まあ、追加要素あたりがね、気になるところなんですよね。ほめちゃんが仲間になるのかどうかっていうね。
難しいところですね。まあ、でも、ね、8のやつでも結構、まあ、付け足ししてますからね。
うん。
うまいこと。
まあ、打足にだけならないよ。
そうなんですよ。
いずれにしてもね、フルボイスのドラゴンクエスト11。
うん。
うん、期待でございますよ、これは。
そうですね。
うん。
もう本当ないとこう、違和感あるぐらいです、
ね。俺にとっては、やっぱり 3DS しかやってないわけなんで。
ああ、そうですね。
あの、やっぱり、等身がでかいやつ、ちょっとやってみたいなっていう部分もあります。うん、また、それによって、俺のドラゴンクエスト11の評価っていうのが上がるかもしれませんしね。
ああ、まあ、そうですね。
ちょっと期待してますね。
はい。
で、
よかった。
うん。そうですね。そういう声優さんの流れでいくと、
うん、
ヒーローズも1、2と出て、まあ、で、プレイステーションですね。
うん。
で、あと、まあ、ビータも出ましたけど、まあ、ビータは今後出ないと思う。
そうですね。
と、スイッチ版がワンツーセットなんてのが出ましたよね。
はいはい。
あ、で、これ、
論じでしたよね。
うん、そうそうそう。
うん、
で、べらぼに高いんだ、あれ。確か。
今の値は高いですよね。
高いっすわ。
うん、
なんかワンチャンあるとき欲しいなと思ってるぐらいですけど。ワンってやってないんですよ、俺。ヒーローズワンを。なので、はいはい、ちょっとやってみたいなっていうのと、
うん、
ライアンの声が聞きたいです。
過ぎた
んですよね。はい。ですね。で、やっぱり、今の話でいくと、その、声優絡みっていうのが、こう、うまく活かされてるという、その、スマホゲームになりますが、
う
あの、ドラゴンクエストライバルズ。これ今なんだっけ、Windows もできるんでしたっけか。
ああ、そうです。あ、そうか。多分できるんじゃないですかね。そうなってるゲームもありますからね。
うん、
家では、PC、外でスマホっていう形になってますからね。
うん、なるほどね。うん、こういうのもちょっと、いろいろ、いいお話は聞くんでね。
うん。やってみたいな。結構僕も、ね、最初だけやってもう済んでないですからね。
あ、ハウスか。
言うてももうあれ1周年になりましたからね。
なんか、なんだっけかな。噂で聞いたんですけど、何、眉がべらぼうに強いって。
ああ、まあ、あれがこの時期によってその強さがどんどん変わってきますからね。
あれを見ると、ま、マイラーの気持ちがわかるっていう。
それでは星ドラなんて3年目ですからね。
ああね、未だに CM もしてますし。
うん。うん、ただ、もちろんこれやられてる方に申し訳ないんですけど、
うん、
金田さんはもちろんやられてないですよね。
もちろん。
まあ、3年も経てばやっぱり様変わりするじゃないですか。
うん。
この間バージョンアップの時ちょっと見たんですけど、
うん。
僕の中ですね、かなりドラクエ感が薄れとったんで、あらーとか思ったんですけどね。
あー、なるほどね。
まあ、シャアでこう、続けないといけない部分があるんで、どんどんどんどんキャラを出してはおるんですけど、
うん、
敵キャラがですね、もう全然、なんか宇宙から来とるような、宇宙から飛来した邪悪な魔獣が、冒険者たちに襲いかかるって、宇宙から来とるんですよ。
鼻で笑っちゃうね。
まあでもゲーム性はだいぶ面白くなったみたいなんですけどね。
堀井さんの監修は必ず入るって言うじゃないですか。
はい。
うん、いいんじゃないとか、そのレベルで許可してんじゃないでしょうね。怖い、怖い、もう、本当に。
で、まあ、一番長い、モンパレ。
はい。
あれも頑張ってますからね、まだ。
そうですね。
あれも3年経ってますからね。
うん。ですね。でね、スマホといえばなんですけど。
はいはいはい。
これ、ウォーブさん聞かれました？
聞きました、はい。
軍曹さんが、ずいぶんおすすめされてましたけど。
はい。
この間、何ですか、モンスターズ。
あ、そうだそうだそうだ。それをレビューをお願いしますって僕お願いしとって、そこはちょっとまだ聞いてなかったですわ。
テリワンのね。
あ、はいはい。
テリワンの移植版、スマホ移植版が、とても面白いっていう話をされてて。
うん。
実はね、買い逃したって言っちゃってもいいのかな、俺。迷ってたんですよ。
最初セールで出て、あれ不思議ですよね。スマホで出た時のあの値段って、安いんでしょうけど、なんかこう、もうちょっと高いんじゃないかと思ってしまって。
で、戻っちゃったじゃないですか。
はい。
くっそ、買えばよかった。なるんですよ。
まあまあ、多分、正月来ますよ、また。
ですかね。もう次来たらもう間違いなくっていうところあるんですけど。
いや、よく言う、タッチパネル操作がって言うじゃないですか。
うん、
あれもやっぱりですね、もうだいぶ進化してきて、
うん、
まあ、ドラクエ、モンスターでまだ体験してないんですけど、僕別のゲームで、
うん、
ものすごいもう、思うように動かせるぐらいのレベルなゲームがあるんですよ。
うん、
ですから、だいぶその辺もやりやすくなってきてるんで、
うん
うん、モンスターズもその感覚であれば、やりやすいかもしれないですね。
なるほどね。やっぱり、今回やっぱり、ゲーム性はもう言うことないわけですよ。
ないです、ね。
テリーワンダーランドですし、今までも、いわゆる、移植されてるわけでしょ？
うん、そうですね。
ね、3DS しかり、ね、うん、リメイクもされてますから、いいと思うんですけど、大事なのはやっぱりその機械、そのマシンにフィットした、形にリファインするっていうのが大事なんですよ。
うん、
で、今のやっぱスマホのゲームが台頭してる中、言っちゃえばね、ベタ移植じゃいけないんですよね。
うん。
うん、やっぱり、ながらプレイとか、例えば、通勤のね、電車に乗ってる、揺られてる間に、まさに暇つぶし的にできるっていうのも、実はスマホのゲームの特徴だったりするんですよ。うん、
そうです。またモンスターだから空き時間ちょうどいいですからね。
ね。で、そこになんか、うん、この間のその軍曹さんのレビューによると、そのレベル上げが一瞬で終わるとか、
うん、
やっぱ育成は、楽しんでほしいけど、そこにこう、しんどさだけを感じてほしくないっていうことの表れが、このなんか、そういうふうなリファインに入ってるのかなと思ってるんですよ。
あ、
そう思うと、これなんか、いい 移植されたんじゃないかなって思うのと、
うん、
あともうやっぱ今時ですから、これをこう課金要素にやりがちじゃないですか。
まあそうですね。買い切りですってか出てましたからね。
ああ
今後はその一切あの追加料金発生しませんって書いてましたね。
うん、確かに1600円とか2400円っていうのは、スマホのゲームが今無料でできて課金要素が当たり前みたいなのが合ってる以上、2400円とか1600円も実は、うってなるんですよ。出そうかな、どうしようかなっていう風になっちゃうんですけど、
うん、
考えても見てくださいよって話なんですよね。
うん。
あうん、
僕も閉まったし、僕もちょっと悩んだ末、ちょっと買わなかったんで。
うん、なんですよ、ね。ぜひね、次のセールのあたりには、まず、これ、ぜひちょっとやってみたいなって思ってますし、やっぱ白黒のやつやりましたし、
金太郎さんは初代しかやってないような感じですかね。
モンスターズはそうです。
ああ、俺だとだいぶ変わってると思います。
ただその後ね、やっぱ息子が、実は、はい、小学生の自分に息子がやっぱりゲームっていうものを増え始めて、テレビでやってるアニメのポケットモンスターなんかを見ればですよ、ポケモンっていうのやりたいってなるじゃないですか。
はいはいはい。
確かに実はブラックとホワイト買ったんですよ。
うん。
なんとクリアをしなかったんですね。
おお。
というのは、体に合わなかったようなんですよ。
ああ。
ポケットモンスター。
体に合わなかったと。
うん。
ほうほう。
で、代わりになんですけど、その後にやっぱりその、確かね、体験版が出た頃だと思います。イルルカですね。イルルカの移植版が出た時に、
はいはいはい、
モンスターってどんなんっていう話になった時に、
うん、
温存してましたこの白黒のモンスターってやらしたんですよ。
はいはいはいはい。
懐かしいさ、俺のあれまだ20歳ちょっとの頃のゲームか。
あデータ残ってたんか。
残ってたんですよ、俺の育成したやつが。
すげえな。
歴代魔王たちが揃ってましたわ。
結構やってますね。
で、やっぱりそれをやって面白いってなって、で、体験版のイルルカがあったんだっけかな、うん、それをやったんか何かで、うん、モンスターズってのやってみたいってなって、モンスターズはやっぱりドハマりしてクリアしたみたいですね。
それジョーカーもやってましたよね。
そうそう、ジョーカーもその後やりましたし。
うん、
そういう意味では、うん、ポケモンよりモンスターズの体があったようで。
完全に親のあれだ影響だと思うんですけど、
うん。まあ、DNA ですね。
ええ。
でもそういうふうな、テリーのワンダーランドに対する思いっていうのは私ありますので、やっぱ。
うん。
やりたいなと思います。
そうですね。うん、
で、もう一本ちょっとその、ドラゴンクエストゲームといえばなんですけど。
はいはい。
最新作が出ますよ。ドラゴンクエストビルダーズ2。
ああ、はいはいはい。
うん。ですわ。
うん。
これね、やっぱやってないですわ、ワンを。
そうですね。
うん。ただやっぱ。
盛り上がってますね。
うん。面白いという話ですし。
うん。
うん。
いや、今回、前回が一応ワンベースで、
うん、
今回ちょっと2を強襲しとるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
この辺もちょっとなんかこう、ぐっと心掴まれますよね。
ね。うん。うん、やっぱ、曲とかもね。
うん、
マインクラフト前としたドラゴンクエストみたいなこと言われるんですけど、
うん、
まあ話聞くと全然やっぱこれはドラゴンクエストと言われるね、部分っていうのが大きいので、
うん、
ちょっとチャンスを作ってやってみたいなと思ってはいますよね。
そうですよね。スイッチでも出ますもんね。スイッチと、
うん、そう
なんですよね。
そうなんですよ。うん、なので、ちょっと期待して、配信する。で、もしね、もう、リスナーの方で買われることを、プレイされることをもう考えられている方は、ぜひね、感想などもお寄せいただければと思います。
それこそ本当頑張ったら、ドアラジのルームとかも作れるんじゃないですか、うん、放送局の部屋を。うん、
ですね。と思いますので。はい。以上、はい、私のこのドラクエ系ゲームの話をしました。
はい。
はい、ピチさん。
はいはい。2本目はですね。
うん。
ちょっと、語学力がちょっとないんですけども。
うん。
言葉は好きなんですよ。
どういうことやね。
ゲームで言いますとですね、うん、最近ダウンロードが主流になってきて、気をつけないとですね、ちょっと見ることがこう少なくなってきたんですけど、
うん、
いわゆるキャッチコピーやタイトルなんですよ。
はは。
チラシとか CM とかにもこう使ったりするんですけど、
うん、
まあ、主にパッケージの裏とかに、かっこよく表記してあるんですよね。これ、気にしてみたりします？
最近確かに、
ええ、
まずファミ通が買わなくなったのがいい。
でしょ
う。うん。
で、箱もこう、見ることそんなないでしょ
う。そう、もう確かに。うん。そうですわ。
ええ。で、これ結構見るの好きで、うん、もちろんジャンルによっても違うんですけど、
うん、
だいたいこう3つに分かれておって、うん、ゲームの内容を分かりやすく簡潔にこう表してるパターンと、
うんうんうん、
キャッチーで耳に残りやすいパターン。
うん。
と、よくわからないけど、これクリアしたら、あーっていうパターンなんですね。
そう、三つ目がわかんないな。
あー、これまた言いますわ。で、まあ、有名なんか、マザーシリーズとかだったら、
うん。
まあ、これ伊藤さんがやっとるんで、
うん。まあ、もうコピーライターですからね。
ね、
うん。
これ耳にしたことあるでしょ？
うん。
マザー1だったらエンディングまで泣く
んじゃない？泣くんじゃないですよね。
はい。うん、で、マザー2、大人も子供もお姉さんも。
うん。
で、マザー3。
うん。
これを覚えてます？
3 はそもそも出たことすらみたいな感じ。
まあ、そうです。ちょっと時間差がありましたんで。うん。これがですね、奇妙で面白い、そして切ないっていうキャッチコピーなんですよ。
はぁ。
ちょっとわからん、しっくりこないでしょ。
うん。うん。
でもこれはですね、クリアしたらものすごく意味がわかるコピーなんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
だから、1、2は、こう、キャッチでこう耳に残りやすいことで来て、3に関しましては、なんかこう、後から来るような形に持ってきてるんです。さすがやなと思って。
うん、
で、ケンタロウさんで分かりやすい部分で言うと、メタルギアシリーズ。だったら、
うんうん、
覚えてます？
ええー、
ワン、ツーはちょっと僕箱がないんであれなんですけど、スリー。
うん。
任務は最愛の人を殺すこと。
ああ。うん。
分かるでしょ？これでもクリアせんと分からないような感じでしょ？
ああ。
で、4。
うん。
伝説の男の最終ミッションは自らを排除することだった。
ああ、本当だ。
でしょ？
ああ。
で、5。
はい。
悪に落ちる復讐のために。
ああ、なるほど。
これやっぱかっこいいですよね。
うん。
で、興味深い内容で、
うん。
かつまあ、クリア後にこう、グッとくる内容なんですよね。
確かに。
うん、で、ドラクエもいろいろあるんですけど、
はい、
最近で言いますと11。
うん。
これ、最近なんで覚えてらっしゃいます？
11 のキャッチコピー？
はい。
へぇー、なんだったっけかな？
言いますよ。
うん。
そして勇者は悪魔の子と呼ばれた。
はいはいはいはい。
聞いたことあるでしょ？
はい。書いてましたね、うん、確かに。
はい。
あ、まあ、
これも今やると、すごい、今聞くと分かりますよね。
はあ、はあはあ、
うん、こういった感じで僕結構キャッチコピーとかその箱の裏見るの好きなもんで。
はあ、
うん、で、さっき言ったドラクエシリーズのキャッチコピー。
はい、
これパッとさっきちょっとネットで調べたんですよ。
はい、
これもしかしたらあれなんですよ。リメイクもちょっと入ってるかもしれないんですけど。
はい、
ワン、
はい。
今新しい伝説が生まれようとしている。
うん。
2、勇者の伝説が再び蘇る。
うん。
3、さらば母なるアリアハム。
うん。
4、勇者よ目覚めなさい。
うん。
5、愛がある、冒険がある、人生がある。
うん。
6、ドラクエを超えるのはドラクエだけ。
それは面白くねえな。
これがちょっと違う。ここだけ。
人が違うな、間違いない。
リメイクかもしれないですね。
ああ、
で、セブン。
うん。
人は誰かになれる。
うん。
エイト。見渡す限りの世界がある。
うん。
ナイン。
うん。
そして僕たちは天使と呼ばれていた。
ほうほうほう。
もうこれ、ナイン、
自慢ですね。ナインですね。
で、テン。皆を繋いで世界が繋がる、
は
あ。こんな感じなんですよね。
はあ、
うん。やっぱかっこいいですよね。かっこいい。ちゃんと考えられた。
今のね、シリーズでいくと、
ええ、
セブンがいいですね。 人は誰かになれる。
誰かになれる。
まあ、本編と繋がってるかどうかは、あれなんですけど。
まあ、この転職をした部分でのそのキャッチコピーだと思うんですけどね。
そうですね。
うん、でもこの、そしてシリーズってやっぱいいですよね。
そうですね。
まあ、そして伝説でもあるんですけど、ナインのそして僕たちは天使と呼ばれていたっていう感じがなんかかっこよくて。で、11もそのそしてっていうのが使われとって、そして僕、そして勇者は悪魔の子と呼ばれた。まあこれかっこいいですね。
今、キャッチコピーで、ゲームキャッチコピーっていうので探したのが出てきたんですけど、これ、ドラクエと違います。はい、もう有名です。
はい。
PSP 版ファイナルファンタジー3。そこに隠しツールあるぞ。新聞を読みながら教えてくれた親父は、昔、光の戦士だった。
ああ、いいっすね。
まさに、これが元にね、ドラマ化されたわけですから。
うん。
ああ、いいですね。なるほどね。
うん、なんかそういう分で見たらすごい面白いんですよ、キャッチコピーって。
なるほどね。
うん、その、まあ、なんていうんですか、これだけで欲しくなるゲームとかやっぱあるんですよ。
あります、あります。
ジャケ買いとかじゃない、ジャケ買いみたいな感じですね。
うん。ね。
その、そしてシリーズでちょっとドラクエ離れるんですけど、
うん、
これ 5PB のゲームも好きで、
うん、
あの、カオスヘッドっていうゲームがありまして、
うん、
これが、そして私は世界を殺すっていうキャッチコピーなんですよね。
はあ。
これもクリアしたらすごい内容わかるんですけども、
うん、
その続編にあたるカオスチャイルドっていうゲームがありまして、
うん、
それのキャッチコピーが、そして僕はこのクソったらなゲームをクリアしたっていう感じなんですよ。この対比がちょっと上手いんですよね。
あ、
これもどっちもクリアしたら、あーってわかるような内容なんですよ。
なるほど。
うん、で、一番好きなのが、ケンタさんも好きだと思いますけど、シャインズゲート。
ああ、
これは、多分、ソフト持ってないんで、多分ご存じないと思うんですけど、
うん、
神をも冒涜する12番目の理論。それは、俺たちが手にした偶然の産物っていう。もう、あってくるでしょ。もう、うん、
ゲームの内容がね、はい、物語の内容が入ってきてる感じですね。
これほんま探してったら、すごい楽しいですから。
今これ、いいのありましたわ。
はいはいはい。
もう懐かしいです、これ。セガサターン。
はい。
グランディア。
はい。
忘れられない冒険になる。
はい。
これいいですね。
ねえ。
グランディア確かリメイクするんですよね。
はいはいはいはい。
懐かしいな、これね。
うん。
いいですね。
これを本当探してて面白いんですよ。
うん。
最近面白かった、レッドデッドリデンプション。
うん。
これタイトルしてますよね。
うんうん。
うん、これの最初のキャッチコピーがアウトローを貫き通せなんですよ。
へえ、はい。
で、それの追加ディスクでアンデッドナイトメアっていうのがゾンビバージョン、
うん、ゾンビバージョンですね、はい。
そのキャッチコピーが、うん、アンデッドを貫き通せなんですよね。この辺は遊び心があってすごい楽しいんですよ。
なるほどね。
という感じで、まあさっきと一緒なんですけど、なんか皆さんの面白いなキャッチコピーと思って、まあ、それを聞きながら僕の語学力もちょっと上がっていったらいいかなと思ったんですけどね。
ならもっとボキャブラリー増やしてくださいというオチでよろしいですか。
いや、でも、あ、最近だってニーヤオートマトも好きですね。これは呪いか、それとも罰かっていうタイトルなんですね。これを、僕このキャッチコピーを、結構ですね、自己紹介のとこに入れたりするんですよ。オンライン上の。
はい。
いうちょっと中二心をくすぐるやつを入れたりするんで、そういう部分でやっぱいろいろチェックしてますんで。
そうっすか、
はい。はい。気にしてみたら面白いと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。二つ目でございます。
はい、私から。はい、私のは二つ目は、ドラクエ10のインゲームの話を。
はいはいはい。
うん。今まあ、ドラゴンクエスト10っていうそのサービスが始まって、
ええ、
やはり最初っていうのはもうレベル上げをして、
うん、
で、まあ、冒険を楽しむっていうところが、やっぱり、楽しみの本館だったと思うんですよ。やはりドラゴンクエストですから、うん、
はい。
それがやっぱり一番の、楽しむ部分として、まずバージョン1は始まった、
うん。
で、徐々にこの世界が広がるとともに、物語が進むとともに、遊べる世界っていうのが広がっていく。はい、返すもドアラジでも喋ってますけど、藤沢、バージョン1のプロデューサーですね。 藤木さん、はい、それから2-3のリキさんがおっしゃってたことなんですけど、僕たちはそのドラゴンクエスト10アストルティアという遊園地を作ったと、
うん、
そこのその物語っていうのはやっぱりそこの本筋ではあるわけなんですけど、
うん、
そのアストルティアという遊園地のアトラクションを増やしていかないといけないっていうのがバージョン 1.1 とか2あたりからかな、結構増えていったのは、
うん、
で、まあ、っていうのがバージョン1の話、
うん
うん、こういう楽しい世界があるよっていうのを言ってる、
はい、
でやっぱりバージョン2からそのいわゆるアトラクションをさらに深くしていくというような、
うん、
作り方に変えていかなきゃっていうのをリッキーさんがその藤沢さんの話をこう例えに出しながらそういう話をされてた、うん、ああいうのはすごく印象深かったです。
うん、
でまあそのいわゆるインゲームドラゴンクエストの中身としての部分をさらにこうそれぞれに楽しんでいただける、まあ、もしくは逆に言えばその物語ストーリーはまあ楽しんでくださいよと。ただし、うん、育成が好きではない、うん、人もいらっしゃる、バトルが好きではない方がいらっしゃるかもしれない、
う
ん、
そうですね、う
ん、そこに対してもうちょっとこうこの遊び場っていうのを深く遊んでもらうためにっていうことでいろいろなことを試しながら作っておられるわけですけど、
うん、
まあ古くはバージョン2開始直後から始まったカジノ。
はいはいはい。
まさにインゲームとるインゲームですよね。
うん。
うん、
中の。ドラクエ代表とするですね。うん、
そして、ある種、私たちが思い描いていたカジノがそこにあった感じは、正直あります。うん。うん、でね。あとは、まあ、コロシアムですね、続いては。
うん。
うん、で、コロシアムも PVP という遊び方。
うん、
今までモンスターを相手、まあ、もしくはやっぱり強敵コンテンツにしてもあくまでバトルっていうことを中心に置いた遊び方としてなんですが、うん、コロシアムってのはいわゆる PVP プレイヤー VS プレイヤーっていうことを主観に置いたもので、うん、私はちょっとあまりこうそこにこうなかなか足を向けることをしないものですね、
うん、
やはりこの PVP って面白いわけで、
そうですね。
うん、こればかりは。
おるわけですね、
うん。うん。まさにじゃあね、ボスを倒すためにっていうふうに、自分の強化するためにね、ね、うん、装備買ったりも揃えたりもするんだけど、やはりコロシアムに特化して装備揃える方もいるぐらいですから、
そりゃ。うん。ですね。う
ん、こんな遊び方もあるよっていう話。
うん。
他にもインゲームっていっぱいこう追加されてって。
うん。
例えば釣り。
うん。
うん。まあ、ね、それに加えて、まあ、ハウジングとかを、まあ、例えば、それも、ある種のね、まあ、マインクラフトじゃないですけど、
うん、
ビルド系の何かとかね、そういう、うん、まあ、言っちゃえば動物の森的な、
うん。
うん。ハウジングっていうとか、ドレスアップっていうのを、そういうに捉えることもできるかもしれない。
うん。
うん、他にも、その、スライムレース。
はい。
とかね、はい、あと何ですか、最近ですと、例えば、鬼ごっこする、やつね。
うん。
なんとか、あと、まあ、ボンバーマンチックな、
トラシュカとか、
トラシュカ、
ね、あんな最初想像もせんかったですよね。ドラクエでこんなことができるなんてっていう、
うん。
サービス当初から考えますと。
うん。うん、やっぱり、これのインダイエストの 4.4 の話をしたときに、うん、こういう、まあ、新たに今度、バトルトリニティというね、陣取り合戦。
そう
です。うん。LOLL 的な、ゲームが、なんて言うんだっけ、モバって言うんだっけ。
ああ、なんですかね。
ジャンル的には、e スポーツなんかで、ね、
これをドラクエでやる、できるんだって思いましたね。
うん。かなり実験的だと思うんですけど、
うん、
すごくこう、試み的には面白いなと思います。
う
ん、あとはその、まあ、ね、ドラクエは、まあ、協力性な部分もあるんですが、うん、やっぱり、わちゃわちゃ、わちゃわちゃやった、この間ね、ピッチさんももう巻き添えにしながら、やりました。まあ、防衛軍、なんかも、
うん、
まさに、そういう、 あの、みんなで、あの、で、やってくる敵をね、あの、戦略的に倒していこうなんていうのも、やっぱり、うん、いろんなゲームとしての、をリファインした形でのドラクエナイズドした遊びじゃないですか。
そうですね。うん、あの、今のところちょっと不評ではあるかもしれないんですけど、僕、的も結構好きですし。
そうですね。的なんかも、ある種、別の遊び方をっていうね。
ハクスラ感覚は僕は好きですね。
ああ、ですね。うん、なのでね、このインゲームの作られ方っていうのがすごく興味があるんですね。
うん、
で、やっぱり、例えばですよ。この間ちょうどバージョンアップ情報に出ましたけど、
うん、
これストーリーだけじゃもう、まあ、誰ももう納得しないわけですよ。
もうだってもう5年以上、あれ歴史がありますからね。
で、ストーリーはある種、終わってますわ、うんそうですね。早い人だと半日かからんでしょ、もう。
いや、逆にまたストーリーやってくれんだっていう喜びがありますからね。
なので、それ以外の、こう、追加コンテンツとしての面白さっていうのを、やっぱり、うん、入れていただきたいし、できれば私の希望としてはですよ。
はいはいはい。
季節イベント的なものではなく、うん、まあ、防衛軍なんかがそうかもしれないですけど、こう、常設型で言ってほしいですわ。で、やっぱ、どうもなんか、ドアラジは防衛軍が好きだなっていうか、俺が好きなだけなんですけどね。
まあ、今年の流行語大賞防衛軍かもしれないですかね、ドアラジ。
何がいいって、ボスが追加とか、フィールドが追加とかって、こう、いわゆるもう、これまた、そのゲームインゲームのリファインが行われるんですよ。
うん。
なので、またほら、変わったらやりたいみたいなのがあるんですよね。
うん。
そこがなんかいろいろこう私がいつでもなんか行ってそれもしかも見合う報酬中かおかしいですけど、まあ武器も、まあ、うん作りたいがために、
うん、
武器ガチャだとか揶揄しながらも生き続けるのはそのせいなのかなと思ってますしね。
うんうん、そうですね。
このゲームインゲームのこう面白さしかも。なんかね、さっきの、最近のその風潮なんですけど。
はいはい。
世間で流行ってる、あれをドラクエに持ってこよう的な雰囲気がすごく見受けられるんですわ。
それができるのがオンラインゲームですからね。
そうですね。いや、これね、正直言うとね、作るの大変だと思うんですよ。
大変ですよ。
ああ。
その5年分、5、6年分のそのデータを一からこう、それを追加するがために何かこう、発生してしまうとか、いろいろこう、あると思うんですよ。
うん。
それを調整しつつ、あんなにゲームを入れていくわけですから、うん、レベルも別にしたり、いろいろありますよね。
うん、
どうしたのかっていう感じも、ほんま考えますよ。
なあ、まあ、バトルトリニティ、今回の、まあ、ちょっとこれ、ドアラジ公開した頃にはもうすでにバージョン 4.4 始まってますけど、
うん。
どんな風に仕上がってるのかね。
そうです。それも完全にレベル1からですから、うん、そこだけの別ゲーム、インゲームに入ってしまうような感じですよね。
いい、この、インゲームの例がね、
うん、
バトエンです。
ああ、はいはい。
もう、なかなか、我々の世代で、じゃあ鉛筆振って本当にやろうかなと思えないじゃないですか。仮に手に入ったとてですよ。
この年で鉛筆回したらちょっと危ないですけど
ね。ところがですね、ところがこの間もちょうどプレイヤー、イベントとしてね、公式のイベントとしての、バトエン大会が終わったんですけど、なかなか面白いなと思います、これ、
うん。
よくできてるなと思いますわ。なんかこういうのもね、ドラクエ10の中に作ってくれたからこそなんか触れることができた気もするので。
うん。
うん。なので、うん。これからもこのインゲームね。
うん。
すごく期待してますわ、これ。
まあ、もちろんみんなでやる分はオンラインですけど、
うん。
だから一人で、その用のっていうのは、一個ぐらいあってほしいかなっていうのはあるんですけどね。アンルシアのメイキ
ング。ああ、はいはい。王家のメイキングみたいなね。
王家。あれ以降、一人用ってないっすよね。
まあ、うん、確かにできなくはないけどねっていうレベルなのかもしれないですね。 でもなんか、やっぱり、
1個ぐらい、
うん。うん、あの、オートマッチングに関わらず、やっぱりそういうのは必要なのかもしれませんね。
うん、もしそっちもちょっと、1、2個ぐらいなんか欲しいなっていう気持ちは若干ですけどね。
なるほどね。
うん、
どの辺ぐらいまで、こう、次は手を入れてくれるのか、楽しみです。
うん、そうですね。
はい。以上、はい、私の二つ目、ドラゴンクエスト10のインゲームの話でした。
はい。
ドワラジー。
ハッピーさんも三つ目。
はい。ちょっともう簡潔にいくんですけど。
うん。
ですね、ちょうどですね、来年で、ドラクエ9、
うん、
さっき言ってますけど、10年なんですよね。
うん。
もうこのドラクエ9のリメイクどうしたらいいか問題なんですけど、
うん。
なんとかこう形に僕をしてほしいんですよ。
うん。
で、一番のネックはやっぱりすれ違い通信だと思うんですよ。
うん。
当時から、まあすれ違い通信がメインのゲーム性になってしまったんで、
うん。
で、また、時代に、と、また、ちょうどマッチして、一番いい時にいい形で出してしまったもんでですね。
うん、
最高の盛り上がりだったんですよ。
うん、
で今、同じように多分 3DS で出したとしても、ちょっと違うと思うんですよね、
うん、
時代が。だから、その辺も考慮して、なかなかこう、うまい発想がっていうか、進まないと思うんですけど、
うん、
僕はもう、すれ違いは違う形で、まあ、ダウンロードコンテンツみたいな形でですね、
うん、
していただいて、とにかく、リメイクしてほしいんですよね。
うんうんうん。
ちゅうのが、まあ、今、結構ドラクエ10でも、9のこのキャラクターとか、うん、モンスターとかも出てるじゃないですか。
うんうんうん、
出てきてるじゃないですか。
うん、
で、僕なんかで見たんですけど、結構世界は繋がっとるような感じなんですよ。9の、9とですね。
うん。
うん。だからこそうまいことリメイクしてほしいんで、
うん、
もう、携帯でなくていいんで、もう、その今のスイッチプレステ3、あ、4で、もうこの10の、
うん、
データであるとか何かをもうそのままでいいんで使っていただいて、
うん、
グラフィックやモンスターやらですね、
うん、
とにかくこううまいこと9をこう出してほしいんですよね、リメイクとして。だってもう今、だってケンタさんやろうともしましても、できないじゃないですか。
そうですね。
全部が全部。
うん。
だから、ちょっとやる気って言いますか、あ、まあ、いいかって思っちゃうじゃないですか。
たまたまその、あ、ピッチさんから頂戴した。
はい。
ドラゴンクエスト9なんですけど、はい、うち、さっきの息子のそのドラクエハマリの、やっぱり真っただ中にちょうど頂戴したのがあったんで、うん、やっぱりフィットしたんですよ。そしてたまたまなんですけど、うん、友達がね、
はいはい。
安くなってたドラクエ9がちょうど買ったらしいんですよ。
おおいやいや。
しかも二人買ったっつったかな。
うん。
奇跡ですよね、もはやね。
そうですね。あの時期に。
うん、で、うん、その、うん、友達もいたもので、
うん。
すごいやっぱ楽しめたみたい。
ああ、そう。まあ、そういうの前提して作られてますからね。
うん、ただ、うん、やっぱ、ストーリーものとしては、8は初クリアが一番最初なので。8のその重厚なストーリーに比べたら、やっぱなんとなく、まあ、3DS ですね、しかも。それに対して、一回対抗するような、DS 版だったっていうのもあるもあると思うんですけど、
うん、
その、うん。ストーリー自体のあっさり感はもう否めない。もう小学生としても感じるぐらい、こう、あっさりしすぎじゃないのかっていうところは感じたみたいです。
まあ、それが終わってから本番は本番なんですけど、まあ多分、今僕らで言うと多分ちょうどいいぐらいだと思うんですよ。
ね、うん、
ただ、いい話もあるんで、
うん、
僕は結構個人的に好きなもんでですね、ナインが。
うん、
歴代のボスとこう、戦えたりしますもんで、あの辺も熱いんですよ。
はい。
まあ、あれもやっぱりすれ違いがあってこその楽しさはあるんですけど、
うん、
あの辺をうまいことやって、こう、また歴代ボスをこう、うまいこと倒していきたいなっていうのもあるんですけどね。
なるほどね。
うん、なんかこう、話はこう、聞いたりするんですけども、一向に形にできないんで、難産だなと思っても、
まあ、ね、まあ、相変わらずですけど、これ、半端なものは出してもらいたくないですよ。
うん、うん、ですね。
なので、この辺の作り方は難しいかもしれませんね、なかなかね。
まあ、ちょっとスマホはちょっと勘弁してほしいんですけどね。
そうですね。できれば、うん。やっぱゲーム機で出してほしいなと思います。
それからの、移植だったら、まあ、まだ許せるんですけど、最初はちょっと、コンシューマーでやりたいんですね。
うんですね。
なんかこう、いい方法ないかなっていうのでですね、ちょっと考えていきたいなと思っておりますんで。
はい。
なんかいい案があればまたよろしくお願いします。
うん。はい。
はい。
じゃあ私から最後ね。
はい。
今は、ピッチさんからその、9のリメイクの話をされたと思うんですけど、
はい。
ちょっと、一旦すいません。私のドラクエからの話を外れまして、
はいはいはい、
最近やってるゲームの話をしたいと思うんですが、
はい。
実はゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。
うん。
私の中での罪ゲーム一つだったんですけど、ようやく実はね、クライマックスまで一気に来ましたわ。
おー。
うん。やっぱ実はね、転職してた頃が夏ぐらいだったんですけど。
はいはいはい。
その辺にね、あ、そういえば、ゼルダやってねえな、なんて、もう一回やり直し始めたっていう、途中からやり始めたのが、きっかけだったんですけど。
うん。
まあ、止まらんくてですね。
うん。
ああやって止まらなくなりつつもですね、止まらなくなるようなゲームの性質ながらも、
うん。
じゃあ、これとこれクリアしたら、ホコラを一個クリアしたらとかね。飯の前にクリアするとか、うん、そういうちょこちょこのやり方がとっても俺に合ってたみたいで。
うん。
で、やってたんですけど、間もなくもうクライマックスまで。
お
ー。しかもダウンロードコンテンツが、すでに息子が買ってくれてたおかげでですね。マスターバイクを先に手に入れて、もう馬に乗ることなく行けるんですよ。
ありがたい。もちろん、フルコンプでは、不可能だと思うんです。結構、やり込みの方は。
あ、ピッチさんじゃないですけど、なんていうの、ハートもですね、やっぱ前回ぐらいに近いぐらいまでなんとか集めてから行きたいな、
はい。はいはい。
そんなこんなで、ちょっと、装備も強化しつつ、なんか、やりながらで、まだまだちょっと楽しめそうかなって思いますが、はいはい、まあクライマックスには迎えるよっていう状態になりました、
うん。
で、やっぱオープンワールドっていうゲームがとても楽しく、あの世界にいるのが楽しいっていう、
うん、
やっぱり、この傑作ですわ、このブレスオブザワイルドっていうの
は。
そこでなんですけど、
はいはいはい、
今、ピチさんからはそのね、リメイクの9の話をしてますね。
ええ、
俺が思って最後に喋りたいのは、
はい。
ドラゴンクエスト12の話なんですよ。
はいはいはいはい。
これはもちろん実は11から続くスタンドアローンであってもらいたいなと思ってるんですけど、
うん。
まあ、なんか噂ではね、FF なんかも1個飛びでオンラインだって言われたんで、2個飛びなのかなってはね。
いやでももうそろそろ16の音沙汰ないんで、あれも。寂しいところあるんですけど。
なるほどね。で、ドラクエもなんか、11は、ね、あれはごめんなさい、12はオンラインだなっていう話もあるんですけど、まあでもね、10年続くドラゴンクエスト10だって言われてるので、こちらはこちらで、やっぱナンバリングシリーズをしっかりやってもらいたいなと思うので、やっぱ12は、スタンドアローンなゲームで、
やってほしい。
でそこでなんですけど、うん、
ええ、
このオープンワールド、オープンフィールドでドラゴンクエストをやってみたいと思って。
いいですね。もうオープンワールド好きなんで、
なんかそこにあって何かこうしたらこうだ、こうできたっていうようなドラゴンクエストをやってみたいな、できないかな。
うん、でも合うと思いますよ。
ですかね。
うん、
実はね、やっぱり、その実験上じゃないんですけど、
うん、
ドラクエ10の、例えばバトルとか、
うん、
サポート仲間システムっていうのは、うまく流用できるんじゃないかと思
うん
ですよ。まあ、もっと言うとね、なんで10があんのに、11の戦闘をああしちゃったんだって言ってるんですよ。
そこなんですよ。うん、まあ、僕らが天になりすぎるのもあるんですけど。
いや、それはコマンドバトルだからねって言われてしまえばそれまでなんですけど、
うん。
うん。 やむなしでも退屈だったんですよ、ね。
うん。
だからそこら辺の、その、やっぱり変わっていくべきドラゴンクエストっていうのが、やっぱ10っていう、その、なんていうの、分岐点があると思うんですよ。
うん。
それをうまく活かした12を作ってほしい。さらには、私が、期待する、その、オープンワールドの、
うん。
ドラゴンクエストだったら最高だなぁなんて思うんですよね。
オープンワールドの地図を埋めていくの大好きなんですよ。
う
ん。歩いたとこだけこう地図が見えていって、マップと全部こう埋め尽くしたいぐらいの形の。
なんだろうな、やっぱね、俺 3DS だったせいなんもあるのかな。その、若干結構広めに見えちゃうじゃないですか、マップが。
はいはい。
あれに従来のドラゴンクエストのあそこに何があるだろう感がなかった。たんですよ、
うん、
ドラクエ10って最初ってありましたよね。
まあそうですね、広って感じますからね。あ、まあ、オープンで区切り区切りありましたけど、
うん、そうそう、それでもそこから広がってる世界とか、うん、あそこの先になんか滝があったとかさ、
うん、だって最初の町から違う違う町に行くのがすごい長かったで、長いというか距離があったような感じがして、
うん、
冒険してんなっていう感じはありました
ね。ありましたよね。なんかすごくやっぱドラクエ恒例のあそこに強い敵がいたらあそこに近づかないようにしようみたいなね、
うん、
ああいうワクワク感ってすごく天であったはずなのに、うん、なんか俺、まあ、3DS だったらせいもあるのかな、11は若干薄れた感があるんですよ。
まあ、イレブンはイレブンで、今回2機種同時っていう、新しい試みがあったもんね。うんうん、あれはあれですごいところだと思うんですけどね。
やっぱ、このブレスオブザワイルドやって、
はい、
それがあったんですね。あそこに行ったらどうだろう、うん。あそこでこう登ってたらどうなるだろうっていうワクワク感っていうのがね、うん、あったし、そういうところが、こう、ドラクエらしさを活かしたオープンワールドで、あってほしいなぁ、なんて思
って。まあ、オフラインだからこそできるところですね。
そうそうそうそうそう、そう、うん
うん。僕、11で、あ、12でもし希望するんであれば、
うん、
女性主人公ですね。
それはないな、きっと。選択制だとしても。
ないですよね、
うん
うん。そこをちょっとチャレンジしてほしいなっていうのはあるんですけどね。ダメですか、そこはやっぱ。
うん。ただね、
ね、
天がやっぱ自分だったっていうところが、
うん
うん、プレイヤーが自分だっていうのがあるので、
うん、
なんか、一本道じゃない、こう、ストーリーを、結果味わせられてるのが天なんですよ、
うん。
いや、もちろん基本的にはね、ストーリーラインがあって、一本、太いストーリーがあって、そこに載せられてるんですけど、
うん、
例えば、国を巡る順番も別々でいいとかっていうのが、うん、ある種我々の選択肢だったりするじゃないですか。
うん、
そういうところが出てたのが点だったので、
うん、
こういうのがうまくこう、生かされた感じだといいよなと。だから、そういう意味ではその、やっぱキャラメイク、今、ピッサー言うように、
うん、
キャラメイクして、やっぱり自分が演ずる。ロールプレイングゲームの王道なんですから。
うん。
うん。勇者の生まれ変わりっていうのもいいんですけど、もちろん。
うん。
やっぱ自分の物語を紡げるドラゴンクエストを、うん、ナンバリングで味わいたいなっていうところもあるかなっていうのがね、うん、あるので、今日ちょっとね、ドラクエの話にこだわってっていう意味では、こうしたいなぁなんて思ってましたよ。
12はキャラメイクでのオープンワールドっていうのを推しですね、うん、僕らは。
ですね。
うん。いいですね。楽しみ、楽しみが、
うん、
僕らが考える12っていうのもいいですね。
ですね。はい。
はよしていただいた曲がちょっと本当、
そうですね。杉山浩一、レベル90ぐらいも、ね。はい、うん。というわけで、はい。私の、はい、3本目は、ドラゴンクエスト12の未来像の話をしました。
はい。
以上、ね、いろいろ喋りましたね。
そうですね。
割と思いつきでピチさんこれ喋ってみようぜって言ったら、さすがピチさんだわ。
お、褒められちゃった
ね。うまくまとめられるのが我々二人のコンビですからね。はい。はい。はい、ね。はい。というわけで、今回のドラゴンクエスト小話でございました。
はい。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はいはい。
はい。ね、間もなく年末ということでございまして。
はい。
もう、ピサに忙しいんじゃないの？
いや、もう最近ちょっとやばいですね。
でしょ？
ドッタンバッタンですよ。
そうでしょ？今日も正直言うと無理無理の収録をちょっとお願いしたいので、大変申し訳ないですよ、今日。
いえいえ。
はい。
はい。
というわけで、実は、明日がですね、バージョン 4.4 のアップデート日になってます。まあ、公開した頃にはですね、このドアラジ公開している頃には当然もう済んでるので、皆さんお楽しみいただいてますでしょうかということになりますね。はい。はい、
そのドアラジなんですけど、
うん、
もうちょっと最近ちょっとゲームプレイもちょっと遅れておって、
うん、
出演もちょっと比率あるんですけども。
出演を減らしてはいないぞ、俺は。
ちょっとなかなか出る機会があれだったんですけど、やっぱり聞いた中でですね、
うん。
ドアラジってやっぱいいなってすげえ思ったんですよ。
なんか何、なんか俺にごますって何かなのか。
いや、違うんですよ。あれなんですよ。モチベーションをすごい、もう持たせてくれたんですよ。はい。ねえ、よく、お便りとかで、今できてないんですけども、モチベーションがすごい持てますっていうのを僕見てたんですけど、
はい。
うわ、このことやってすごい実感しましたね。
お願いしますよ。お願いしますし、狼もクリアしてくださいよ。
あいうふうにちょっと感動して聞いてましたね。
まあね、うん、ピチさん、本当に、はい、この間ちょっと消しかけるような、バージョン 4.4 インダーディレクトをお送りしましたけど、
はいはい。
とにかく、ストーリーは、うん、いいです。
いや、もう、それ聞いてすごい、ああ、面白そうやな、思って。
うん。まあ、ほら、もうね、どうですか？バージョン 4.4 っすよ。
はい。
なんだったら、あれですよ、去年の11月にバージョン4ですから。
そうですね。1年ですね。
うん。何？どこで止めてるの？まあ、4やってないでしょ、全然。
入ったとこですね。片足入れたとこですね。
早い、やれ、早い。
それも、正月ぐわっていきますよ。
ああ、ぜひ、うん、正月はいいんじゃないですか？
はい。
うん。特に年末までからクリスマスが忙しいんでしょ？
はい。
なので、それ終わったらガッといって。
うん。ストーリー、ズワッてラストまで来ますからね。
ぜひとも。歯応えのあるボスもいますし。
はい、はい、はい
はい。うん。そいつを乗り切ったからこそのなんか楽しみもできてくると思いますし。
そうですね。今だったら弱いがあるかもしれないですけど。
弱いならクリアしてみてくださいね。はい。
はい。
はい。
すいません、ちょっと。
はい。はい。繰り返し告知になりますが。
はい。
はい。ドラゴンクエスト10。のですね、なんでドラゴンクエスト10って俺言っちゃったんだドアチャカレディオ、忘年会スペシャル、ね、予定しておりますので。
はい。
はい。先日は、なんだ、日付だけ言ったんだっけ？
そうでした、
12月26日の水曜日、はい、ちょっと平日の夜になりますが、はい、ぜひともお越しくださいませ。まず、ね、前回ちょっと、私を、手元にカンニングペーパーがなかったんであれなんですけど。
はい。
私の住宅の方を一応ご連絡しておきます。
うん。
私の、引っ越しいたしました。まあ、変わらずガタラなんですけどね。ガタラ住宅村、古代都市地区、1062丁目の6。
うん。
M 土地です。なんで1062って言ったら、
はい。
ドワロジーなんですよ。無理無理です。
無理やりな電話番号みたいです。
はい。10062-6にピラミッドの M 土地が建っておりますので、絶賛改装中でございます。ぜひお越しいただければと思います。一応ね、内容なんかも、 軽く決まったところありますので、
うん、
まずあれですよ。この間のやつね。4択。
はいはいはい。
2択か4択か。うん、あなたどっち派のやつをやりたいなと思ってます。うん、また参加型企画になりますので、ぜひともご準備いただいて、お越しいただいて、はい、なおかつ放送も合わせて お楽しみいただければと思って。
前回の反省もちょっと活かしつつですね。
はい、うん。それと、去年好評を博しました。
はい。
ドワラジ大賞2018。
おぉ。
こちらですわ。これもやりたいなぁなんて思ってます。
はい。
はい。どうしようかな。事前にね、やると面白くないなと思ってるんですよ。
うん。
なので、皆さんの心に留めておいていただきたいななんて思ってますので、うん、まずね、去年やったの何でしたっけか。エピソード大賞。ベストエピソード大賞でしたっけ。
なんだったらよかったと思いますね。もう1年前、あっちゅう前やなと思いつつ、そこは出てこないです
よね。そうでした、うん、で、あと、ベストサポート仲間大賞。
はいはい。ああ、そう
や。うん。が一つでしょ？
はい。
それから、ドアラジ名言大賞。
ああ。はいはいはいはいはい。
去年は、何ですか、ングーが取り寄せたんですか？ピッチさん。
私でしたね。
V2 させないでくださいね、皆さん、ね。はい。
僕を止めるのは誰だ、
うん、まあ、ピチさんの場合の別部門として、迷い言葉の方の名言大賞も、
はい。
準備しようかな、ぐらいの気持ちですので、
はい。
はい。まあ、その辺はですね、ぜひ、当日ですね、白茶とか、ね、で、ちょっとご参加いただければな、って思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。あとですね、青スラね、青スラは今年もだいぶ、好評いただきました。年明けに新テーマあたりをですね、ちょっと、うん、どうすか、ピッチさん、恒例のあれでしょ？新年一発目はまたピッチさんでしょ？
はいはいはい。
ので、その辺ちょっと準備していきましょう。
わかりました。
そこでお題発表できるかどうか。
はい。はい。
忘年会って言ってましたけど、ちょっと新年でもいいな。はい。
はい。
というわけなので、はい。ぜひとも、ね。皆様、さっきのプレイヤーイベントもなんですけど、お酒を準備してお越しいただければと思いますので、うん、はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。番組のお便り、アウトイーバスライムのコーナーへの投稿を待っております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とみにくでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。